今日恵みをいただく御言葉は第二歴代史33章14節から25節です。第二歴代史の33章14節から25節、はじめに17節までお読みいたします。その後彼はダビデの町に外側の城壁を築いた。それはギホンの西側の谷の中に、さらには魚の門の入り口に達し、オフェルを取り巻いた。彼はこれを非常に高く築き上げた。そして彼はすべてのユダの城壁のある町々に将校を置いた。さらに彼は主の宮から外国の神々と偶像、および彼が主の宮のある山とエルサレムに築いたすべての祭壇を取り除いて町の外に投げ捨てた。そして主の祭壇を築き、その上で和解の生贄と感謝の生贄を捧げ、ユダに命じてイスラエルの神主に仕えさせた。しかし民は彼らの神主にではあったが、高きところでなお生贄を捧げていた。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたを褒めたたえます。今御前に集いし、我ら一人一人を整えてください。語るしもべおよび聞く一人一人、それぞれ尊く清め、天から流れ滴る命の泉から豊かに汲み尽くす今この時でありますように、どうか助けてください。これからすべてをただ主よ、あなたのその支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。歴代史の、ね、前回のところにおいては、マナセという、ね、非常に悪い、もうイスラエルの中で最悪とも言える、ね、王の、ことについて学びました。このマナセが犯してきた罪々、特に主の宮を、ね、偶像で汚し、また多くの人々の、ね、それも罪のない人々の血を流して、もうエルサレムの都の入り口から他の入り口に至るまでずっとその血が流されて、血が染み込んでいる、そこまでの罪を犯して、でそれで預言者を使わされたんですけど、その預言者の言葉を聞かず、でその警告が与えられていた通りにマナセはアシリアに連行されて、そしてバビロンの都に、連れて行かれてしまいました。でそこで悔い改めて、ね、立ち返ったゆえに、マナセはまたイスラエルに戻って、ね、元の王座の地位に戻されました。本当に主の憐れみは尽きないものです。ここまでの、ね、罪を犯しておきながら、ね、主に対して失礼を犯し、また人々の罪を、人々の血を流して人々を、ね、偶像へと導いて、それでも悔い改めて、ね、立ち返ったならば元の地位に戻してくださった。もう本当に こんなにも主のその愛憐れみ、ね、ここまで、していいんだろうかと思えるほど、ね、本当に人の思いをはるかに超えて主の憐れみは尽きないものです。でそれでマナセは自分の、ね、町に戻されて再び 王の座に着いた。その彼は悔い改めにふさわしい実を、ね、彼なりに結びました。彼は主の宮から外国の神々と、ね、偶像を取り除き、それのみならず、主の宮のある山とエルサレムに築いたすべての祭壇を取り除いて、このエルサレムの町の外へと、ね、投げ捨てました。そして人々に対して、この主に対使えさせた、16節に書いてあります。で実際にこの、ね、人々、その民は、 彼らの神主にではありましたけど、しかし、高きところ、まあ、礼拝するところではない、本来、ね、礼拝してはならないところにおいて、まあ、礼拝を捧げているという、まあ、そういうことをしました。で、まあ、18節から、マナセのその他の業績、彼が神に捧げたその祈り、イスラエルの神、主の名によって彼に語った宣言者たちの言葉は、まさしく、イスラエルの王たちの原稿録にある。彼の祈り、その願いが聞き入れられたこと、および彼がへり下る前に犯したその罪、その不信の罪、高きところを築き、アシュラ像と刻んだ像を建てた場所については、ホザイの原稿録にまさしく記されている。マナセは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をその家に葬った。彼の子、アモンが代わって王となった。まあ、このように、マナセ、まあ、人生のその終わりは、へり下ったものでした。他の、ね、王たち、人生の前半は主に仕えて、祝福されて、栄えて、しかしその栄えが、ね、極み達した時に、高ぶって主から離れる、ね。このパターンは多かったんですけども、しかしマナセはその逆、ね、初めは悪い王だったんですけど、しかし、人生の後半は、ね、悔い改めました。で、それで、まあ、彼は、ね、アモンは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をその家に葬った。まあ、第二歴代史の平行箇所では、ウータンの園に葬った。まあ、ですから、王家の墓に、ではないんですね。結局、マナセが、ね、犯してきた罪々、確かに彼は人生の最後に悔い改めて、まあ、悔い改めにふさわしい身は、確かに結んだんですけども、けれども、彼が流した、ね、血、その血の叫びが、ね、ずっと天に届いているわけですね。第二列王記の24章を開きますと、この第二列王記の24章は、まあ、エホヤキムのその統治、このエホヤキム、マナセから、ね、さらに、代を、ね、下って、マナセの子、ね、ヨシアの、ね、さらに、ね、子供の、まあ、エホヤキムですけども、この24章1節から、4節までを見ていきたいと思います。第二列王記の24章の1節から、4節。エホヤキムの時代に、バビロンの王ネブカデネザルが攻め上ってきた。エホヤキムは3年間彼のしもべとなったが、その後再び彼に反逆した。そこで主は、カルデア人の略奪隊、アラムの略奪隊、モアブの略奪隊、アモン人の略奪隊を使わして、エホヤキムを攻められた。ユダを攻めて、これを滅ぼすために彼らを使わされた。主がそのしもべである預言者たちによって告げられた言葉の通りであった。ユダを主の前から除くということは、実に主の命令によることであって、それは、マナセが犯したすべての罪のためであり、また、マナセが流した罪のないものの血のためであった。マナセは、エルサレムを罪のないものの血で満たした。そのため、主はその罪を許そうとはされなかった。で、まあ、このようにあります。主は、このマナセの犯した罪を許そうとはされなかった。で、ね、先ほどの歴代史の方を見ますと、マナセ、主の憐れみを受けてますね。悔い改めにふさわしい、ね、行いをしたからです。主は確かにマナセが悔い改めた、ね、その悔い改めを受け入れました。けれども、マナセが犯してきた、ね、罪、 マナセが流してきた血は、まあ、そのまま残ってるわけですね。例えば強盗の人が、ね、人を殺した。で、それで、ね、最後、その死刑の最中に悔い改めた。イエス様は、ね、彼に対して、あなたは今日私と共にパラダイスにいる、ね。そういうふうに言いましたね。けれども、その強盗が、ね、流した血、また、その罪のない人の流された血によって、その親や子供や妻や夫やその友人たちは、その流した血のゆえに、叫ぶんですね。血もまた土地は叫びます。それで、この結局流してきた血はそのまま叫び続けるんですね。そして、その血を流された人の親や子供や、ね、妻や夫、ね、彼らはその犯人に対する心の憎しみがずっと残るわけです。その犯人は、ね、悔い改めたら確かに罪が許されて、ね、強盗は、ね、パラダイスに行くということ、これは確かにあります。しかし結局その流してきた血、まあ、その、ね、罪亡き者の血が流されて、そしてその被害者の、ね、家族や友人知人たち、彼らずっと、ね、叫び続けますけども、しかしその、ね、結局彼らが、イエス様に立ち返るならば、もうその、ね、心の叫び痛みも癒されるんですけども、しかしその彼らもともども、ね、イエス様に立ち返らない。そしてもう自分たちは血を流されたんだ、復讐だ、憎しみ、恨み、妬み、それを捨て去らないままであるならば、その人たちの罪は残るわけです。皆さん、この世界はですね、罪に対する罪の応酬で繰り返されています。血を血で洗うような歴史は確かにあります。そして彼ら、ね、被害者もおります。加害者もおります。しかし、被害者も加害者も救われるのはただイエス様によってのみなんですね。その加害者は、強盗は十字架のイエス様のところで許されました。悔い改めたからです。しかしその被害者の、ね、家族、友人、知人たちは相変わらず、ね、叫び続けているわけですね。その叫びはなおも残ります。そして、ね、いかに、ね、このマナセ本人は悔い改めの実を結んだ、そして、まあ、許されたとしたとしても、しかしその犯してきたことのその実はきっちりとその子孫が、まあ、刈り取らなくてはならないわけです。償いというものが必要です。で、償い。罪を犯したならば、で、それに対する支払いをしなければならない。お金で、お金をくすねたとか、金銭的な被害を与えたならば、その被害を、ね、金銭で、ね、償わなければならない。そして、ね、血を流したのであるならば、その血の報いが結局返ってきてしまうわけですね。ダビデもまた、ね、罪のないものを血を流した。その、ね、血の報いを、ね、きっちりと彼の人生の中で本当に苦々しい形で刈り取らなくてはなりませんでした。その人生で刈り取らなかった、ね、時、その後々の時代にが刈り取ってしまうことになるわけです。でこのマナセが犯した、ね、罪、正しい者たちの血を流し、そしてエルサレムを、ね、罪のないものを血で満たした。それで主は、ね、その罪を許そうとはされなかった。ですから、マナセが、いかに、ね、人生の後半悔い改めたとしても、しかし、そのマナセが、ね、罪のない者たちの血を流し、そして、その、近親者たちの主に対する叫び、訴えは、なおずっと残っていたわけですね。マナセのこの、ね、ヨシアの時代、エファーサズの時代、エルヤキムの時代に至るまでも、ずっとその叫びが、ね、もう、子まで、孫までずっと残り続けて、そしてその血の叫び、それが、ね、主に対したゆえに、結局、ね、このバビロン捕囚は免れなかったわけです。このマナセが犯した罪が決定的だ、ね、この列王記の方にありました。それが結局、引き金となってしまったんです。歴代史に戻りまして、第二歴代史の33章続いて21節からですね。21節から。アモンは22歳で王となり、 エルサレムで2年間王であった。彼はその父マナセが行ったように主の目の前に悪を行った。彼はその父マナセが作ったすべての刻んだ像に生贄を捧げ、これに仕えた。彼はその父マナセがへりくだったようには主の前にへりくだらず、かえって彼アモンは財貨を大きくした。彼の家来たちは彼に謀反を起こし、その宮殿の中で彼を殺した。しかし民衆はアモン王に謀反を起こした者を皆撃ち殺した。民衆はアモンの子ヨシアを代わりに王とした。アメン。このアモンというマナセの、ね、子にあたる王、ね、彼は彼の統治はたった2年でした。父親が、ね、悪どい王だった。しかし、ね、まあ、悔い改めたら恵みが施された。ちょうど、ね、北イスラエル王国のアハブのパターンですね。アハブ、もう本当に悪どいことをたくさんしました。多くのイスラエルの民を、ね、偶像へと導き、つまずかせました。まあ、もっともアハブを裏で愛していた、ね、イゼベルという妻、女がそういうふうにしたんでしょうけれども、しかし、ね、アハブはその妻、神様の声、預言者の声よりも妻の方を恐れて、そのことを行った。で、そのゆえに、アハブは、エリアからもう決定的に、ね、あなたの家は滅びる、そう言われてしまったんですけど、しかし、それで悔いて、荒布をまとって、ゆっくり歩いた。たったそれだけで、アハブの代には、ね、その災いは及ばないようにしてくださった。本当に主の恵み、憐れみは、驚くべきものですけれども、けれども結局ね、アハブの子の代、その孫の代、本当に統治の期間がわずか、ね、2年で終わってしまった。結局ですね、父親がね、悪どい王だった。しかし、それで災いを受けた。その災いを受けて、父親の王が悔い改めて立ち返ったら、主が許してくださって、恵みを施してくださった。ね、そのことをね、見ておきながら、自分は、ね、悪の道に走って、で、それで、悔い改めようともしない。アモンは22歳で王となった。で、父マナセがしてきたことを全部見てきたはずです。いかに悪いことをしてきたか。そして、その悪いことをした結果、補修の受け身にあった。補修先で悔い改めたら、主は見事、再び王座に戻してくださった。そのことを見てきたはずです。けれども、それでもなお、アモンは、ね、この主に対して、ね、良くないことをして、で、それで、もう父マナセが作ったすべての刻んだ像に生贄を捧げて、ね、これに仕えた。で、その父マナセがへりくだったようには、主の前にへりくだらず、帰って、彼、アモンは財貨を大きくした。ね、まあ、そういうわけで、アモンは、この、ね、家来たちに謀反を起こされて、殺されて、ね、しまいました。親が、あるいは誰かが、悔い改めない、災いを受けた。そして、へりくだったら、許してくださった。それを見て、なお、主に対して、あえて罪を犯すようなもの。それに対しては、主はこのように報いられます。エゼキエル書の33章を開きたいんですけども、33章の12節から、16節です。エゼキエル書33章12節から16節。人の子よ、あなたの民の者たちに言え。正しい人の正しさも、彼が背きの罪を犯したら、それは彼を救うことはできない。悪者の悪も、彼がその悪から立ち返るとき、その悪は彼を倒すことはできない。正しい人でも罪を犯すとき、彼は自分の正しさによって生きることはできない。私が正しい人に、あなたは必ず生きると言っても、もし彼が自分の正しさにより頼み、不正をするなら、彼の正しい行いは何一つ覚えられず、彼は自分の行った不正によって死ななければならない。 私が悪者に、あなたは必ず死ぬと言っても、もし彼が自分の罪を悔い改め、公義と正義とを行い、その悪者が質物を返し、かすめたものを償い、不正をせず、命の掟に従って歩むなら、彼は必ず生き死ぬことはない。彼が犯した罪は何一つ覚えられず、公義と正義とを行った彼は必ず生きる。アメン。ですから人生ね、正しいこと、悪いこと、ね、それをしていきます。しかしね、もしね、正しい人であったとしても、その正しさにより頼んでね、罪を犯すとするならば、その正しいことは覚えられない。それと逆にね、罪を犯してきた人々、悪いことをしてきた人が、ね、もしそれを、ね、悔いて、改めて、そしてその通りを行う、ね、悪者は、が質問、借りたものを返す、償いをする、不正をしない、そして命の掟に従って歩むならば、その人は、ね、必ず生きて、そして以前犯した罪は覚えられない、と、ね、次郎説に書いてあります。結局人はですね、その行い、人の行いは、自分自身に対して、何かね、するということは、ね、結局できないんです。確かに正しい人を、正しい行いをした人は、その正しい行いの実を刈り取ります。悪い行いをした人も、ね、悪い行いの実を刈り取ります。ただ人が救われるのはですね、行いによるのではないんですね。結局神様がその人を許してくださるかどうか、そこが肝心です。今この時代はイエス様を信じた人、そしてそのイエス様を信じた悔い改めにふさわしく歩み続けるならば、その人は許されます。天国に行くことができます。悔い改めにふさわしい身を結び続けることが肝心です。悔い改めにふさわしい身を結ばないとするならば、斧は木の根元に置かれている。そして結局それは、ね、切って切り倒されてしまいます。悔い改めにふさわしい身を結ばないならば。マナセは、ね、結びました。しかしアモンはそうではありませんでした。正しい行いの人、ね、悪い行いの人、ね、皆さんの人生の中で皆さん自身が、ね、ある時は正しい、ある時は悪どいことをする。ね、その連続ですけども、皆様どうかイエス様により頼んで、イエス様を信じて、そして悔い改めたものにふさわしい身を結び続けましょう。それをしていくならば、皆さんは救われている状態ですけども、しかしもし皆さんが口でイエス様を信じていると告白しながら、相変わらず行いも心の中も悪どいことで満ちているとするならば、いかに、ね、教会の中で通っていたとしたとしても、いかに自分はクリスチャンですと言って言い続けていたとしても、天の御国においては、外に投げ出されて、主から、ね、私はあなたことを全然知らないって、外の暗闇に追い出されて、泣いて激しいにしてしまうことになります。どうか皆さん、悔い改めにふさわしい行い、身を結び続けて、本当に主から離れず、災いを追うことなく、この、祝福の道から外されることはないように歩み続けていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、本当にこのマナセという王、悪どいことをしました。罪のない血を多く流しましたけれども、人生の後半は悔い改めてそれにふさわしい行いをしました。結果、主は彼を顧みてくださいました。しかし、その子、アモンは、その父を見ておきながら、自分を戒めるということをせず、しかも、戒めを受けたにもかかわらず、それを跳ねのけたゆえに、彼は殺されてしまいました。本当に私たち人生の中において、マナセのように、アモンのようになることなく、本当に初めから主につながり続けて、災いを知ることなく、ただ祝福の道を歩んでいくものでありますように。また、悪しき者たちが本当に御言葉を通して悔い改めて立ち返ることができますように、どうか導いてください。 あなたが今日もこのようにして御言葉を通して、私たちを養ってくださったことを感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたい感謝です。主よ、あなたの忌み嫌うことをするということがどれだけ強烈であるか。マナセが神と人の前で犯した罪、それがどれだけ根っこが深かったかということを私たちは今日見ました。主よ、父が犯した罪を、それを見て、その呪われた様を見て、それでもなおその空城祭をした、この呪われた性質、この呪われた性質は本当に言葉で言い尽くすことができません。神に逆らって呪いを招いてしまい、神に逆らったからその罪々が自分を打ちに来るということを認識せずに、父よりもっと空城祭をすれば自分はその報われると思い、そして父が全部撤廃したものをわざわざ宝物のように掘り起こして、そして空城祭にふけたアモンは手下の手によって命を落としてしまいました。部下が彼の命に手をかけるまでに、彼は悪徳かった、忌まわしかったということがわかります。主よ、私たちはあなたに祈ります。マナセは確かに災いが自分の身に起きて、そして自分が連れて行かれた先において主に悔いて、主がまだ再びイスラエルの王として彼を復興させてくださった時、彼自身は神の前で犯してしまったその罪に対して悔いて改めることは知ったものの、彼が悪徳かった偶像崇拝者として生きていた時、人の前で犯した罪に対しては彼は謝っておりません。主よ、この時間私たちは祈ります。神様は私たちが悔いた時に私たちの罪を許してくださいます。その罪の許しのゆえに私たちは地獄に行かずに済むという幸いを得ますが、私たちが人の前で犯した罪を悔いないことには、そして許していただかないことには、主よ、私たちを通して悲しい思いをしたその人の悲しみ、むごい思いをした人のむごさのゆえに悲しむこと、怒ること、さまざまなことは私たちがその人たちの前にしっかり悔いて許していただかないことには、それがずっと存在しておられ、そしてこの呪いは私たちからは跳ねられずにいるということが分かりました。マナセは許されて、そしてまだ後の知性を生きましたが、でもマナセの許されている様、それを見てその悔いることに服しなかったその息子は空城祭にふけて、そしてマナセ自身にあってさまざまな悲しみ、さまざまな被害を受けた人々のその重い心感情が全部その息子の体においてあらわにされた、 そして実体化されて、その息子に災いや、その呪いが、その息子の空女崇拝のゆえに、全部実現してしまったということを見て、私たちは恐ろしさを本当に思います。だから、罪を悔いるときに、神と人の前で罪を犯しましたので、見えない神だけに許しを求めるということではなく、自分が実際この地上において犯してしまったその罪のその被害者に対してもしっかりと悔いることを実践して、絶対に犯した罪のゆえに自分がまだ再び主に悔いた後にも罪に責められるという余地を残さない私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。主よ、本当に旅での時代にもサウロの時代に犯してしまったその罪のゆえに、その被害を受けた人々の悲しみが天に届き、そしてその罪がイスラエルを責めて、そしてイスラエルに干ばつがありました。主よ、その時ダビデは今起きていることのその原因をしっかりと悟って、そして主の御前において正しい行いをすることによって、そのすべての災いを取り除くことができたことを私たちは知っています。主よ、地上に残っている人々が私たちが犯した罪のゆえにずっと主の御前において悲しみ、つぶやき、そして呪うということを、これを絶たずに、私たちが真の幸せにはなれないということを本当にしっかりと覚えて、ただ見えない神に、見えないところに置いて悔いるだけでは、この罪が私たちを責めてくる、この根っこがなくならないということをしっかりと覚えて、神と人の前で犯した罪を神と人の前で悔いて、改めて私たちを責める、この罪の根っこをしっかり取り除く私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日あなたが私たちに教えてくださったこの言葉の奥義を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。